おはようございます。あなたは歴史に関心がありますか？もし好きでしたらどのような歴史が好きでしょうか？世界史か日本史か、それともっと範囲を狭めて横浜市あるいは横須賀市あるいはですね、団体とか個人の歴史でしょうか？私たち兄弟がまだ小さかった時にですね、父がよく二人の子供に日本史の話をしたわけです。こういうことがあった、ああいうことがあった。で、多いのはですね、戦国時代でした。秀吉、信長、家康を中心とした話です。で、兄のですね、小学校時代に担任の先生が日本史が非常に好きな先生がいて、で、その日本の歴史をですね、非常に興味深く話したそうです。で、父とその先生の影響でしょうか、私の兄は、日本史が非常に好きになったわけです。日曜日夜 NHK の大河ドラマ、もう何十年と見ておりますよ。もう何があってもあの時間になりますとパッとテレビの 前に行ってですね、もう旅行をしてももうとにかく何時までには、テレビの前っていうわけでですね。で、兄が見ますので、兄の、なんていうか娘もそれを一緒に見ていたわけです。で、学校で日本史の試験があったらですね、もうずっとテレビ見てますのでですね、日本史の成績は良かったということでした。まあ、いろんな影響があるようですね。で、さてですね、私の兄は、日本史、特にやっぱり戦国時代が好きなわけです。で、そしてですね、かつてここでこういうことがあったという現地を見に行くのが好きなんです。というわけで、それは当然城巡りになってくるわけです。で、バイクは私以上に好きで、で、それでですね、そのバイクと城巡り、これが一緒になるわけです。もう日本の城を次々に見に行くんです。一番長距離はこうでした。広島を出てフェリーで北海道に渡って、で、北海道から広島県までずーっと日本列島縦断でもう次々に城を見ていくわけですね。で、今回は25見たとかってこう言ってました。今城はありませんと、石垣だけですと。それでも見に行くんです。で、そこでかつての日本の歴史を考えるわけで、ああ、ここでああいうことがあったのか。で、時々ですね、テレビを見ていて、あ、事実とはちょっと違うとかですね、分かったりすると言ってました。そこで何があったか、その現地に行ってみるということは兄には非常に意味があるわけです。父は数年前に亡くなりました。で、母は元気にしてます。で、先日ですね、広島から母が、1週間私のところに来たわけです。さて、横須賀市内どこを案内しようかと思ったんですね。で、衣笠山に行って、まずこう、全市を見渡してから、それからですね、三笠公園の戦艦三笠の見学に行ったわけです。もうあれ、父だったらもう大喜びだったと思いますよ。これが三笠かというわけでですね、で、母はそれほどじゃないですけども、まあ昔の人ですからですね、興味深そうに見てました。日本の歴史において重要な役目を果たした戦艦三笠、レプリカではなくて本物が見れるというわけですから、父が、生きてみたらですね、もう感動だったと思います。さて、その父がですね、二人の息子に歴史を学ぶことの意味をこのように言ったのです。外国や日本の歴史からその時どのようにして成功したか、どのようにして失敗したかを知ることができる。そして自分が同じ立場に立ったとき、あのときはこのようにして失敗したので、同じことを繰り返さないようにしよう。またあのときはこのようにして成功したので、そのようにしよう。と、失敗例や成功例を自分に当てはめて応用することができる。学んだことを応用して実行すれば、不必要な失敗を避けることができる。また成功者の例からも応用することができる。だから、歴史を学ぶことには非常に意味がある。太平洋戦争の時にも日本の戦国時代の例から考えて戦争に応用した。まあ、このようなことを父が言ってました。で、小学生の私はなるほどと思って聞いていたわけですね。さて、この聖書ですけども、いろんな人が登場するわけです。いろんな体験をするわけです。その成功例、失敗例は現代の私たちにですね、もう即応用できることはいっぱいあるわけです。歴史は学んだだけですと、それは知識の増加に過ぎません。それが生かされて、意味が出てくるわけですよね。さて、聖書の中にいろんな体験をした人がいますけれども、ちょっといくつか例を挙げてみましょうか。 敬老の日が近くなってきました。もう敬老日が近づくと私はこれを思い出すんですけども、ある人がですね、敬老精神がなかったためにもう大失敗した、それは国に大きな影響を与えたっていう時があります。王様なんですよ。もうあの人は敬老の精神があれば、あの時あの国はあんな風にならなくて済んだのにっていうことがあります。さてここにはですね、結婚前の方が、たくさんいらっしゃるわけです。聖書には結婚の例はいっぱいあります。もういろんな夫婦の組み合わせがあるわけです。でそれを知るということはですね、彼らはこうした、彼らはこうしなかったということをですね、生かすことができます。この中に子供が欲しいけどもなかなか与えられないという方いらっしゃるでしょうか。それに苦しんだ女性は聖書の中にいるわけですよね。子供の教育に自信がある人も現ではあまりいないんじゃないかと思いますけれども、子供の教育で非常に苦しんだ人も聖書の中にいるわけです。年頃の子供がいて、その子供の異性との交際で、なんて言いますか、心配している方がおられますか。その例も聖書の中にあります。自分の主人の奥さんからですね、肉体関係をもう毎日のように迫られて、そして断固として拒否した青年の例があります。息子はたくさんいるのに、もう一人だけを溺愛してですね、そして恨みを買って、その一人はですね、奴隷として売られてしまったという、そのような例があります。主人がですね、外国から素晴らしい、お土産をもらうチャンスがあったのです。でところがですね、そこの弟子がですね、先生はもらわなかった、もったいないと思ったんでしょうか、後をかけていてですね、嘘をついて土産の一部を自分のものにしたという、そういう例があります。金に目がくらんで信仰から離れてしまった人、権力争いで身も心もダメにした人、自分を守るためには妻も子供も殺したという人が聖書の中に登場するわけです。もし現代の K1 に出場すれば、もうこの人は間違いなくチャンピオンになれた、まあ、そのような人が聖書の中にいます。体の大きさはまさにこれはギネスものという、大男の物語もあります。美術工芸品の制作に関しては、もうこの人は間違いなく無形文化財のクラスという人も聖書に出てまいります。人間の救いのためには、自ら犠牲となって身代わりになって死んでくださったイエス・キリスト、それが聖書の中心であるわけですね。まあ、聖書にはいろんな人のいろんな経験が書いてあります。で、あの時はこのようにしてこの人はこうなった、だから自分はこうしよう、あの人はこうしなくてこうなった、だから自分はこうしよう、こうしないことにしようというふうにですね、応用しますと歴史の意味が出てきます。部長はこうしてこうなった、課長はこうしてこうなった、だから私はこうしようというふうに生かしていただきたいと思います。人の経験を、自分に生かしていくということは意味があると思います。この聖書の中に登場する人物の経験、それは現代の私たちに非常に役に立つものです。聖書をお勧めいたします。聖書がなぜ書かれたか、その一つの理由をちょっと読んでいます。コリントの第一の手紙10章、これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。聖書が書かれた一つの理由はですね、後の人のため、世の終わりの人のための訓戒のために書かれました。書かれていることを、生かしていくといいと思います。